聖書の御言葉をお読みします。旧約聖書申命記7章6節から8節。あなたはあなたの神主の聖なる民である。あなたの神主は地の表にいるすべての民の中からあなたを選び、ご自分の宝の民とされた。主が心惹かれて、あなたたちを選ばれたのは、あなたたちが他のどの民よりも数が多かったからではない。あなたたちは他のどの民よりも貧弱であった。ただ、あなたに対する主の愛の家に、あなたたちの先祖に誓われた誓いを守られたゆえに、主は力ある御手をもってあなたたちを導き出し、エジプトの王ファラオが支配する奴隷の家から救い出されたのである。新約聖書マルコによる福音書10章13節から16節。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして、子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。私たちのこの音楽協会では、新型コロナウイルスによる感染増加に対応する緊急事態宣言を受けて、4月の第4週末から教会に集まる礼拝を取りやめております。皆さんがそれぞれの家庭で、それぞれの場所で礼拝を守っておられるかと思います。本来でしたら、先週5月第一の主の日、5月3日の主の日は、私たちの教会が属している日本キリスト教会では、日曜学校日として、共に礼拝を守る予定でありました。また、この日本の国でも、5月5日が子供の日の祝日でありました。今、子供たちも大変な中にあることを思います。さて、私自身、この教会での日曜学校の奉仕を始めたのは、まだ20歳前後の学生の時でありましたが、その頃はいわゆる第二次ベビーブームの世代の子供たちが教会に集まり、とても賑やかだったことを思い出します。今お読みしました新約聖書マルコによる福音書10章13節以下は、 この日曜学校での伝道の原点として、いつも心に留めてきた御言葉であります。改めて、主イエスが語られた、この御言葉に聞いていきたいと思います。13節を見ましょう。イエスに触れていただくために、人々が子供たちを連れてきた。ここで、主イエスに触れていただくためというのは、16節に、手を置いて祝福されたとあるように、主イエスに祝福していただくためということであります。連れてきた人々は、おそらく子供の両親だったと想像されますが、主イエスがどのような方なのかを詳しくは知らなかったと思います。しかし、病を癒されたり、取り憑かれた聖霊から救われた人々の噂を聞いていたのでしょう。主イエスが子供に触れてくだされば、子供たちが元気に健やかに成長し、祝福された人生を送ることができると考えたのであります。これと同じようなことは私たちの周囲にもあります。お寺でお坊さんに触れてもらうと無病息災の御利益があると思われていたり、いわゆる七五三の行事なども、そのお祝いなどもそうでありましょう。子供の健やかな成長を願うのは、親の自然な思いです。この人たちも、そういう素朴な思いで、子供たちの祝福を求めて、主イエスのもとに来たのであります。ところが、主イエスの弟子たちは、この親たちを叱り、追い返そうとしました。この弟子たちの態度は、大変冷たい態度に思えるのですが、実際、この時の弟子たちの思いはどうだったのでしょうか。本日の箇所の少し前の10章の一節を見ますと、主イエスの一行がガリラヤ地方を去って、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれたと語られています。主イエスがガリラヤから南へと移動を始めたのであります。その目的地はエルサレムです。そして、次の11章には、主イエスがいよいよエルサレムに入場されたことが語られています。つまり、この10章から始まったエルサレムへの旅は、十字架の苦しみと死に向かう歩みです。主イエスはそのことをはっきりと自覚しておられました。すでに二度にわたって、ご自分が間もなく捕らえられ、殺されることを予告しておられたのです。弟子たちはそのお言葉の意味が分かってはいませんでしたが、主イエスがこれから大事なことをされようとしている。そのために、エルサレムへ向かって おられることは感じ取っていたでしょう。そのような先生にできるだけ余計な負担をかけないようにしなければと彼らは考えていたと思います。主イエスのもとにはただでさえ多くの人々が来て病気を治してもらおうとしたり、一方では敵対しているファリサイ派の人々が来て論争を仕掛けたりしていたのです。この忙しい時に何もわからない子供の相手までさせてはならない、子供たちにまでまとわりつかれたら主イエスは疲れ果ててしまう。弟子たちはそのような思いから主イエスを守ろうといわば配慮、気配りをしているのであります。そういう弟子たちの思いは私たちにもよくわかるのではないでしょうか。しかし14節を見ますと、イエスはこれを見て憤りとあります。子供たちを連れてきた親たちを叱った弟子たちを見て主イエスは憤られた、お怒りになったのであります。実は聖書の中でこの憤るという言葉が主イエスの感情を表す言葉として使われているのはこの箇所だけであります。子供を祝福する記事はマタイやルカ福音書にも語られていますが、そこには憤るという言葉は出てきません。他の福音書が一番最初に書かれたとされているこのマルコ福音書を土台として書かれているとすれば、マタイやルカは意図的に憤るという言葉を削除したと思われます。そこには憤るという激しい響きを持ったこの言葉と日頃の主イエスの振る舞いが結びつかなかったのでしょう。お叱りになることはあっても憤るような方ではないという思いがあったのかもしれません。しかしマルコ福音書はここで主イエスが憤られたことをはっきりと語っています。そして弟子たちに言われます。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。主イエスがここで子供たちを喜んで迎え入れ、祝福を与えようとしておられるのはなぜなのでしょうか。それは次に続く言葉、神の国はこのような者たちのものであるからです。神の国、それは主イエスが述べ伝えていた福音の中心であります。主イエスはこのマルコ福音書の一章の15節で、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われました。神の国とは神様のご支配ということであります。神様が恵みを持って私たちを支配してくださる、その神のご支配が今や実現しようとしていると主イエスは告げておられたのであります。 主イエスがなさった数々の癒しの奇跡は、この神様の恵みのご支配の現れであり、それを証しするものでありました。主イエスキリストは、神の国を人々に示し、人々をそれに預からせるために、この世に来たのであります。その神の国、神様の恵みのご支配に預からせることができるのは、子供のような者たちなのだ。だから、子供たちを私のところに来させなさい、と主はおっしゃったのであります。それでは、この子供のようにとはどういうことでしょうか。子供のように純粋な心で、素直な気持ちでということでしょうか。実はそうではないのであります。子供は純真で、汚れを知らないという考え方は聖書にはありません。確かに子供には素直で純粋というイメージがありますね。しかし一方で、子供は自分のわがままを通そうとする頑固な一面を持っていますし、大人であれば決してしないような行動に出て、自分の欲求をストレートに表現しようとすることもあります。15節を見ましょう。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。子供のようにの意味は、神の国を受け入れるということであります。神の国を受け入れる者として、子供が見つめられているのであります。すなわち、ここで見つめられているのは、私たちが持っている子供の素直さや純粋という積極的なイメージで捉えられるような側面ではありません。むしろ、子供の無力さが見つめられているのであります。ここでの受け入れるは、積極的な行為として語られているのではなくて、与えられたものをただ受けるという受動的なこととして見つめられているのであります。ただ、子供といっても、一体何歳ぐらいの子供だったのかという疑問が湧くと思いますけれども、この箇所の並行記事であるルカ福音書の18章15節を見ますと、そこには人々は血のみごまでも連れてきたとありますように、幼子、生きていくことにおいて全く無力で何もできないものとして語られているのは確かでありましょう。そしてこのような子供の姿は、この最初の13節でもわかりますように、子供たちが自分から主イエスのもとにやってきたのではなく、親たちに連れて来られたというところにも現れています。子供たちは自分の意思で主イエスのもとに来たのではないのです。彼ら自身が自分で主イエスの祝福を求めているのではないし、主イエスが述べ伝えておられる 神の国を受け入れ、それを信じてきて、信じてきているのでもないのであります。つまり、彼らは、主イエスの祝福を全く受動的に、ただ受けるのみなのであります。それは、聖書にたびたび登場するファリサイ派の人々や、今日の箇所のすぐ後に登場する金持ちの青年とは真逆なものであります。ファリサイ派の人々や金持ちの青年に共通しているのは、自分の持っているもの、正しさや立派な行いに頼って生きていこうとする態度であります。しかし、そのことが、主イエスを受け入れることを拒み、そのために、主イエスのもとから立ち去ってしまうのであります。一方で、子供というのは、神様に対して、交換条件といいますか、自分はこれだけのことをしている、だからという主張をすることが全くできないもの。ただ神様の恵みをいただくしかないものであります。自分で自分を救うということにおいて、全く無力で、取るに足りない小さな子供を、ただその無力さゆえに、主イエスは喜んで迎え入れてくださり、彼らを抱き上げ、手を置いて祝福してくださるのであります。主イエスが子供たちの一人一人を抱き上げてくださった。それは、親たちが期待し、求めていた以上のことをしてくださったということであります。ただ元気に良い子に育つようにというだけではなく、それぞれの全身を、それぞれの人生の全体を見てのうちにおいて祝福してくださったのであります。神の国はこのような者たちのものである。この御言葉は、神の国、神様の恵みのご支配は、このようにして与えられるのだということであります。自分の中には、神の国に入るに値する資格やふさわしさなど何一つないのに、ただ神様の恵みと憐れみによって、私たちは神の国に迎え入れられるのであります。主イエス・キリストは、そういう恵みを私たちに示し、与えてくださっています。私たちは、この子供たちと同じように、主イエスからその恵みをただ受けることしかできないのであります。そのことを見つめるときに、主イエスの弟子たちに対するあの憤りの意味が分かってくるのではないでしょうか。弟子たちは子供たちを連れてきた親たちを叱りました。そこには、主イエスへの配慮や気配りがあったと思われますが、その思いが逆に、信仰を妨げる結果になることがあるのであります。弟子たちはこの時、子供は主イエスのもとに来るべきではないと考えました。そこでは、神の国の恵みを受ける資格のある者と、そうでない者を前もって より分けているのであります。弟子たちはすべてを捨てて主イエスに従ってきました。しかしそのような熱心さが勘違いを生むきっかけになったのであります。弟子たちが神の国の恵みに主イエスの祝福に預かることができているのは、彼らが立派な奉仕をしているからでも、様々なものを投げ打って主イエスに従っているからでもありません。彼らもまた神様の恵みによって主イエスが彼らを選び招いてくださったから、弟子として歩むことができるのであります。それなのに自分たちを立派な恵みに預かる資格のあるものと思い、他の人々を資格のないものとして退けようとするのは、主イエスが述べ伝えておられる神の国のことが全く分かっていない、主イエスの憤りはそのことへと向けられているのであります。私たちはどうでしょうか。教会を訪れる人たちを妨げようとしていないでしょうか。子供のように神の国を受け入れる、つまり神様の恵みを子供のようにただ受けるものとなるときに、私たちは人の資格を云々し、ふさわしくないと言って人を排斥していくような思いから解放されます。そして主イエスが人々に祝福を与えようとしておられる、その御業に仕えるものとなり、主イエスのもとに集まってくる人々を妨げずに喜んで迎え入れるものとなることができるのであります。主イエスはこのマルコ福音書の9章の36節以下でも、一人の子供を抱き上げて、私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのであると弟子たちに言われました。子供のように神の国を受け入れることと一人の子供を受け入れることはつながっています。主イエスが何も持たない子供である私たちを受け入れてくださり、私たちは主イエスに抱かれて祝福をいただいています。私たちはこれからもただ一つ御言葉に聞いて、すべてを主に委ねて歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、愛する主にある兄弟姉妹とともに聖書の豊かな御言葉に聞くことができましたことを感謝します。どうか私たちを幼子のように神の国を受け入れるものとしてください。復活節の時を過ごす中で聖霊の力を待ち望みます。今世界中に蔓延している大きな試練を取り除き、平安を与えてくださいますように、主の導きをお願いいたします。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。